ジャックブカイザーです。北西太平洋における福島事故後のトリチウムと放射性炭素の濃度と海洋への影響について説明します。福島第一原発事故で放射性物質が大気中と海洋への放出されました。で、この調査ではトリチウムと放射性炭素の測定を行いました。だいたい東経149度線に沿って調査を行いました。期間は2011年12月から2012年2月です。図の1をご覧ください。トリチウム濃度はイングロスマススペクトロメトリ法で測定しました。ディフラクションの放射性炭素年代分析にはアクセレレーターマススペクトロメトリを使用しました。ここで得られた数値は基地のトリチウムの数値と比較をし、福島原発からの影響を調べました。表層海水中トリチウムは0.4から2.0TU であり、福島原発由来の放射性セシウムシグナルに従っていました。ただし垂直方向のミキシングでは違いが見られました。驚いたことに数値の増加は福島原発近くの水域だけではなく、かなり遠いところでも検出されていました。図の2と3をご覧ください。福島由来の放射性トリチウムの拡散するのに降雨、雨が影響したことを示しています。北西太平洋に放出されたトリチウムの総量をウォーターコラムインベントリーなどから計算し、0.7プラスマイナス 0.3PBQ を推定しました。一方、表層の海水サンプルでは放射性炭素濃度と放射性セシウム濃度との相関関係が見られませんでした。図の2の右側です。北から南に行くに従って赤道近くで放射性炭素濃度は大きくマイナスからプラスに変わりました。緯度の北の方で炭素濃度が低いのは親潮が関係しているかもしれません。北極圏の海水をその海域に運搬しているためです。垂直分布については表層の混合層では放射性炭素がセシウム同様均質に混合しています。図の3、右側をご覧ください。放射性炭素のデータでは福島原発の影響は明らかに示されていませんでしたので、北西太平洋への放射性炭素放出率を推定することはできませんでした。それでも福島由来の放射セシウムとの関係評価、北西太平洋でのその濃度による影響に加えて、トリチウムと放射性炭素を使って様々な海洋学的プロセスパスウェイ、海流や海底の水の組成などの研究をすることができます。